77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。7月8日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、先日この番組でもお知らせしました、8月5日公開の映画長崎の郵便配達ジャパンプレミア高校生試写会 in 長崎が6月29日水曜日の夜に長崎セントラル劇場で開催され、私取材に行ってまいりました。試写会への応募数も多かったそうで、その中から高校生と一般のお客様合わせて70名の方がご来場し、映画を鑑賞されました。私は本編終了後の舞台挨拶に行ったんですが、まずこの作品、そして河瀬美香監督、そして住みてる少年役の寺田拓馬さん、長崎県立東高等学校3年生の高校生上映会主導メンバーの皆さんに会場からも大きな拍手が沸き起こったんですよね。河瀬監督はいろんな映画がある中で一番伝えることとはもう一つだけではないと思うし、この作品の中から何かを見つけてもらえば嬉しいです。撮影中苦労もたくさんあったけど、宝物のような時間を過ごしましたと語ってらっしゃいました。そしてこの作品に関わり、戦争や平和についての意識が変わっていったという高校生上映会主導メンバーの皆さんなんですけれども、私ですね、この作品やこういう活動をしていることについて、もう周りの同級生やお友達はこうどんな反応しましたかっていう、こう質問をしたんですよ。そしたら、皆さんですね、あんまりこう自分から前へ出る方ではなかったから、そんなことしてるんだと、こうお友達からね、驚かれたそうなんですね。この先戦争を知らない世代が増えていく中で、こうやって知らない世代の若い人たちが取り組んで伝えていく大切さをですね、私は今回ですね、高校生の皆さんたちの話を聞いても改めて感じました。長崎の作品を長崎の方にいち早く見てほしいと願っていただけに、たくさんの方にご来場いただけて本当に嬉しいと、こう河瀬監督の心からのメッセージに私もね、ちょっとジーンと来てしまったんですけれどもね、それだけ河瀬監督をはじめたくさんの方の熱い思いが詰まった作品です。映画長崎の郵便配達は8月5日から東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、長崎セントラル劇場、そして佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開されますので、ぜひ劇場に足を運んでみてください。さあ、今日も話題作たくさんご紹介していきます。曲に行く前に一作品ご紹介しますね。映画破壊。亡くなった父から自分が被差別部落出身である出自を隠し通すよう強い戒めを受けていた牛松は、地元を離れてある小学校の教員として奉職していました。生徒たちから慕われる教員であるがゆえに、自分の出自を隠していることに悩みも抱えているんですね。下宿先の士族出身の女性志保との恋に心を焦がす牛松でしたが、やがて出自について周囲に疑念を抱かれるようになり、学校内での牛松の立場は危ういものになっていきます。そんな苦しみの中、牛松は被差別部落出身の思想家井戸子蓮太郎に傾倒していくがと という島崎藤村の名作で、1948年に木下圭介監督、1962年に市川崑監督も映画化した作品で、今回60年ぶりに前田和夫監督により映画化されました。キャストは牛松を間宮祥太朗さん、司法石井杏奈さんのほか、矢本悠馬さん、高橋和也さん、小林彩子さんなどが出演しています。まあ、私は今回この作品を見て、あ、こんな物語だったなと、こう本を読んだのもかなり昔だったので、本当にほぼ内容を忘れてしまってたんですね。まあ、なかなか名作に触れる機会も少なくなってきてるので、今回の映画化を機にまた改めて触れることができても本当に良かったなと思いました。もう本も読んだのに意外と内容ってね、忘れてるんですよね。まあ、間宮祥太朗さんの牛松、なかなかハマり役ですごく良かったです。皆さんもぜひこの機会に日本の名作に触れてみてはいかがでしょうか。映画破壊、こちらは公開中になりますが、長崎では今のところまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。さあ、最新作映画情報をお伝えしていきます。神々の頂、登山家マロリーがエベレスト初登頂を成し遂げたかもしれないという未だ未解決の謎があり、その謎が解明されれば歴史が変わることになるんです。カメラマンの深町はその謎を解き明かす鍵となるマロリーの遺品と思われるカメラを手に去っていく男性をネパールで目撃します。この男性は何年も前に消息を絶った古行のクライマーのハブ。深町はハブを見つけ出し、マロリーの謎を突き止めようと追い始めます。やがて二人の運命は交差し、不可能とされる冬季エベレスト南西壁無酸素単独登頂に挑むことになるという夢枕漠さんの小説を谷口二郎さんが漫画化した同名山岳コミックの傑作を、今回フランスでアニメーション映画化された作品です。そしてこの作品、第47回セザール賞でアニメーション映画賞を受賞するなど高い評価を得ている話題作なんですよ。まあ、2016年に岡田准一さん主演、阿部寛さん共演のエベレスト神々の頂で実写映画化された物語でしたよね。まあ、これを聞くと、あー、あの話ねとこうピンときた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、この作品のオープニングから登場するも雪山がもう実写かと思うくらいリアルなんですよ。そしてフランス映画ということを忘れるぐらい日本の描写がね、細かいんですよね。もうすごいなーと、こうクオリティの高さを感じました。まあ、この作品、ネットフリックスが配信権を獲得し、全世界の中で劇場公開されるのはフランスと日本だけだそうなんです。まあ、大自然の迫力を味わってほしいだけにね、ちょっともったいないなーなんて思ったんですけどね。まあ、ぜひこの機会に大きなスクリーンでお楽しみください。神々の頂は全国順次公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は恋愛の抜けたロマンス。仕事も恋愛も思い通りに進まない29歳のジャヨン。元彼と別れてから恋愛引退を決意するんですが、寂しさに耐えられず、最後の望みとしてデートアプリで相手を検索し始めます。一方、仕事も恋愛もカモにされる33歳のウリは、恋愛の痛みも引かないうちに編集長から19禁コラムを引き受けることになり、反強制的にデートアプリに加入することに。名前、目的、本音、全てを隠してあったジャヨンとウリ、まあ、何の期待もしてなかった2人は1日目から互いに惹かれ合い、恋愛のようなそうでないような微妙な関係が始まっていくというラブコメディー。 キャストをジャヨンをバーニング劇場版のチョン・チョンソ、ウリをネットフリックスドラマ DP 脱走兵追跡官のソン・ソック、まあ、この作品を見てこんな恋愛の始まり方もあるのねなんてこう気楽に楽しめる物語でした。そしてジャヨンとウリの2人もなんだか見てたらですね、共感するところもあったり親近感といいますかね、もうなんかもう愛着が湧いてきちゃうんですよね。まあ、恋愛の抜けたロマンスから始まった2人の恋の行方をぜひスクリーンでお楽しみください。恋愛の抜けたロマンスは全国公開中です。先ほどご紹介しました神々の頂き、そして恋愛の抜けたロマンス、こちら2作品まだ今のところ長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は萌え彼はオレンジ色。転校してきたばかりでなかなか周囲に馴染めない女子高生の萌えは、ある日超シャイで真面目な消防士エビ原に恋しちゃうんです。まあ、彼との出会いをきっかけに萌はどんどん前向きになっていき、そんな萌にエビ原も徐々に心を開いていくんですが、不器用な二人の恋はなかなか進まないんですよ。まあ、そんな中恋のライバルが現れて、てんてんてん、果たして二人の恋はどうなっちゃうのという胸キュンラブストーリー。講談社デザートで2016年に連載スタートされた玉島のんさんの人気コミックを実写映画化した作品です。キャストは海老原を人気アイドルグループスノーマンの岩本照さん、萌をモデルのぬくみめるさんが務めるほか、鈴木仁さん、上杉周平さん、古川雄太さんなどが出演しています。もうですね、最高にもキラッキラ映画なんですよ。私は映画を見ながらもずっともうキャーなんてもう顔がにやけっぱなしなんですよね。もうこの時ばかりはもうほんとマスクしててよかったなと思いました。いやもう本当に気持ちがね、5歳から10歳ぐらい若返るんですよ。まあ、誰もがこんな恋愛してみたいとこう憧れるんじゃないでしょうかね。まあ、若者向けの作品と思わずに、たまにはこんな恋愛を映画を見て心をときめかせるのもいいんじゃないかななんてつくづく思いました。私ですね、ワクワクドキドキしてもうすっごく楽しんできた映画です。萌え彼はオレンジ色、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中ですので、ぜひキラキラしながら楽しんできてください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。大阪府にお住まいの、ラジオにもないので女性の方ですね、からいただきました。シネマナビゲーターの辻美香さん、こんにちは。いつも楽しい番組放送サイト企画ありがとうございます。親子3代で大ファンです。あ、そうなんですか、嬉しいです、ありがとうございます。映画の楽しみを何倍にも魅力アップしてくださるありがたいコーナーですね。映画は私のビタミン剤です。これからも素敵なトークと可愛らしい音声でリスナーを釘付けにしてくださいね。韓国映画ベイビーブローカー24日初日に見てまいりました。娘のお誕生日記念も兼ねて、生まれてきてくれてありがとうというセリフに共感しました。是枝監督のインタビューを拝見して、日韓何十倍赤ちゃんポストの問題が多いそうです。中絶やジェンダーフリー含め、親と子をみんなで守れる社会にしたいですね。また映画制作の現場の労働契約の改善やエンタメ業界拡充の必要性も感じました。日韓を比較すると、韓国エンタメの躍進は国を挙げての努力と熱意です。素敵な俳優さんも多いです。エンタメにお金と労力を惜しまず、グローバルな視点を吸収します。この作品が世界中の人たちに愛され余韻を残すよう大ヒット祈願しますといただきました。まあ、心のこもったメッセージ本当にありがとうございます。ベイビーブローカーご覧になられ た感想もにも私も本当共感しました。本当にこの作品素晴らしい作品でしたよね。まあ、娘さんのお誕生日記念に生まれてきてくれてありがとうと共感されたもその思いにも私はもうすごくチンときてしまいました。まあ、これからも娘さんそしてご家族皆さんで映画楽しんでくださいね。いつも応援してくださり本当にありがとうございます。メッセージありがとうございました。他にも今週メッセージたくさんありがとうございました。さあ最後にもう一本映画ご紹介します。デルミヒデと見た背景。 X ジャパンギタリストそしてソロアーティストとしても活躍していた人気ロックミュージシャンのヒデが1998年5月2日急逝したという悲しいニュースが流れ、葬儀には約5万人が訪れ、その早すぎる別れに日本中が涙しました。制作途中だったアルバム、そしてすでに決定していた全国ツアーと、ヒデの音楽を世に届けたいと、実の弟でヒデのマネージャーを務めるヒロシは、兄の意思を形にするため、ヒデと音楽を制作していたヒデの共同プロデューサー、イナや仲間たちと共に動き出します。しかしヒデ本人不在という異例の状況の下で奮闘するヒロシとイナでしたが、彼らの前に、様々な困難が立ちはだかるというヒデさんの実の弟松本博史さんによる著書兄弟追憶のヒデをもとに描かれた作品で、今日も嫌がらせ弁当の塚本蓮平監督がメガホンを取っています。キャストはヒロシを今井翼さん、イナを塚本隆さん、ヒデをギター&ボーカルとして活動するミュージシャンのジオンさんが務めています。まあ、ヒデさんが亡くなったニュースはもう本当に衝撃的でした。まあ、聞いた時にはもう信じられなかったですよね。まあ、ヒデさんが亡くなった後こんな実話があったっていうこともこの映画を通して初めて知りましたし、どれだけヒデさんがみんなに愛されていたかというもうその偉大さを改めて感じました。まあ、ラストのライブシーンはもう涙が止まらないくらいもう熱い思いでいっぱいになりました。この作品ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。テルミヒデと見た景色、こちらは公開中になりますが、長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ今週のラストナンバーは映画テルミヒデと見た背景よりヒデ with スプレッドビーバーテルミを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。